逃げるエリアと題して宍戸牧師からメッセージを伺います。
この朝は普段時間をずらして礼拝をしている、大人と子どもとが一緒に礼拝を守っています。それから、日曜日ではありませんけれども水曜日にこの教会をお掃除してくださって、その後ミーティングをしておられるダルクの方々や、それから、普段は、幼稚園で子どもたちと一緒に生活をしている聖愛幼稚園の先生方も一緒にこの礼拝を守っておられます。いろんな年代の人たちやいろんな境遇の人たちがみんなで集まって同じお話を聞くというのは難しいところもあるんです。でも教会全体が一つに集まって礼拝できることは、これは間違いなく嬉しいことだな、そういうふうに思います。教会学校では10月に入ってからずっと旧約聖書の預言者のエリアさんの話を聞いてきています。今日も列王記上の19章そのエリアさんの物語を読んでいただきました。でもここには今まで聞いてきたのとは随分違うエリアさんがいます。今まで聞いてきたエリアさんというのはとっても勇気があったんです。アハブという王様が当時イスラエルの国を治めていましたけれども、そのアハブ王様が本当のただお一人の神様とは違うバールやアシェラという神々を拝み始めました。でその時にエリアさんはそれをやめさせようとして王様の前に堂々と出て行ったんです。バールは本当の神様ではないんです。でもアハブ王様はお妃のイゼベルさんから聞かされて、このバールが雷を光らせ雨を降らせるのだって、そういうふうに思い込んでいました。でエリアさんはそういう王様のところに行ってです、王様あなたが本当の神様を拝まないでバールの神様を拝んでいて、バールが雷を光らせ雨を降らせるとそう思っています、でもそれは本当の神ではないということを本当の神様があなたに分からせようとなさいました。だから王様が今からどんなにバールを拝んでも決して雨は降りません、それどころか朝露も降りないでしょう。王様の前に行って堂々とそんな話をしたんです。で神様は誰が本当の神なのかということを知らせようとしてそうなさったんですけれども、でもずっと本当に雨が降らないでしまったらです、国が滅んでしまいます。神様はイスラエルの国を滅ぼそうと思ってるんじゃないんです。本当の神が誰であるかを分からせようとしたんです。だからずっと雨は降りませんでしたけれども、もうこのまま降らないと国が滅んでしまうという時になったら神様は雨を降らせようって、そういうふうに決められました。神様が総決心なさった時にはエリアさんはやっぱりアハブ王様のところに行って一つのお願いをしたんです。王様のところにいるバールの預言者たちと私を勝負させてください、力比べをさせてください、そんなふうにお願いして王様が許してくれたので、エリアさんはバールの預言者たちと力比べをしたんです。どんなふうにしたかっていうと、高い祭壇を作ってその上に牛の肉を置きました。そして本当の神様がその牛の上に雷を落としてその牛を燃やす、それが本当の神様だ、そういう力比べをしようって言ったんです。エリアさんがそんな力比べを提案したのはバールっていう神様が雷を起こす神だというふうに言われていたからです。雷を起こす神だったら祭壇の上に置いた牛肉の上にも雷を落としてこれを燃やすことができるに違いない、だからこうやって力比べをしようというふうに言ったんですね。でバールの預言者たちは450人いたんですけれども、一生懸命バールの神様にお祈りしたそうです。でも、 バールにどんなにお祈りしても雷は落ちなかったんです。で、今度エリアさんの番になって、エリアさんがお祈りをすると天からの火が下ってきて、祭壇の上の牛のお肉をちゃんと焼けました。で、それだけじゃなくて、その時に神様は、雨も降らせてくださったんです。で、そのことを通して実は神様は本当の神がどなたなのかということを教えてくださったんです。イスラエルの人たちはみんなエリアさんの方の神様が本当の神様だ、そういうふうに叫びました。さて、今日聞いている話っていうのはその話の続きなんです。バルの預言者たちと力比べをして勝ったエリアさんの話をアハブ王様がお妃のイゼベルさんにしたんです。するとです、このイゼベルさんがすごく怒ったんですね。どうしてかというと、バールとアシェラの神々というのはもともとはこのイゼベルさんがイスラエルの国に持ってきたものだからです。お妃のイゼベルさんはとても怒ってです、きっとエリアのことを殺してやる、明日までにエリアのことを殺せなかったらバールの神々がこの私をすごく厳しく懲らしめてくださるようにって言いました。で、エリアさんはです、その話を聞いたらばすっかり怖くなってしまったんです。それでイゼベルさんに捕まらないようにイスラエルの国の一番南のところに逃げていって、その先にはゴツゴツした岩だらけの荒れ野があるんですけれど、その荒れ野の中に逃げ込みました。今聞いた3節と4節のところ、プリントの方はちょっと字が小さくて大変かもしれませんけれども、そこをもう一回読んでみようと思います。3節と4節です。それを聞いたエリアは恐れ、直ちに逃げた。ユダのベールシェバに来て、自分の従者をそこに残し、彼自身は荒れ野に入り、さらに一日の道のりを歩き続けた。彼は一本のエニシダの木の下に来て座り、自分の命が耐えるのを願っていった。主よ、もう十分です。私の命を取ってください。私は先祖に勝るものではありません。エリアさんが恐れて逃げたってここに書いてあります。エリアさんはです、アハブ王様の前に行ったときは、神様の言葉を王様に伝えるんだと思ってとっても勇気が出たんです。王様、あなた本当の神様に従っていません。だから神様はイスラエルの国に雨を降らせませんよってきちんとお話ししてあげることができました。ところがですよ、そういうふうに他の人には神様のことをちゃんと教えてあげられるエリアさんなんですけれども、このエリアさんのことをお妃のイゼベルが憎らしく思って、あの男を必ず殺すなんて言われちゃうと、エリアさんはすっかり怖くなっちゃったんです。これ以上王様やお妃様と争って殺されるのは嫌だなって思ったんです。それで逃げました。でもです、考えてみるとこういうエリアさんの姿っていうのはもしかすると私たちにも似たところがあるかもしれないなって思うんです。エリアさんはです、アハブ王様に向かっては本当の神様がいらっしゃいますよ、あなたはその神様を信じなきゃいけませんよってとっても立派に教えてあげることができたんです。でもです、他の人に向かっては神様がいらっしゃいますよって立派に言える人が、万が一自分の身が危なくなるときにはその神様がきっとこの私を守ってくださるってなかなか思えないんです。神様はいつもあなたと一緒です、きっとあなたのことを守ってくださいますよって他の人に向かっては言える人でも、それは本当に正しいことなんですけれど、そう言える人でもです、自分が危なくなったりすると神様はこの私と一緒だ、きっとこの私を守ってくださるに違いないってなかなかそう思えないんです。 でもですよ、それって本当に神様を信じてるっていうことなんでしょうか。自分が本当に危なかったり苦しかったり大変だったりするときに、神様どうかこの弱い私を守ってくださいってお祈りをして、そしてその神様がきっとこの私を守ってくださるって開き直ることができたらいいんですけれども、もしもですそう思えないのだとしたら、それっていうのはせっかく神様を信じているのに本当に肝心な時にですその神様をパッと手を離しちゃうような、そんなところがあるのかもしれないなって思います。エリアさんはですね、そんな風になっちゃったんです。神様にきっと守っていただける、自分についてそう思えなくなったエリアさんはです、もう一つ困ったことがそこで起こりました。それはです、一緒に生きてくれる隣の人のことも信じられなくなっちゃったんです。神様がこの私のこときっと守ってくださるんだってそう信じればです、周りの人たちと落ち着いて安心して一緒に生きていくことができます。いろんなことが起こるかもしれない、でも神様はこの私を守ってくださる、だからこの私も周りの人と一緒に生きていこうってそう思います。でも神様がこの私を守ってくださるかどうかはわからない、そう思ってしまうとです、途端に一緒にいる隣の人が心配だなって思うようになるんです。だってお隣の人が心の中でどんなことを思ってるかなんてわからないでしょ。他の人の心の中なんか私たち全部知ることはできません。エリアさんはです、いつも一緒についてきてくれていたお供の人、従者ってここに書かれていますけれど、その従者の人とも一緒にいるのが怖くなったんです。それでイスラエルとユダの国の一番南のベールシェバの町まで行って、これからアレノに入っていこうとするときに、このお供の人後に残してお別れをして一人でアレノに入っていっちゃったんです。ベールシェバの先にはゴツゴツした岩だらけの砂漠、荒れ野が広がっています。一度そこに迷い込んだらです、道もありませんし食べ物もどこで手に入るのか分かりません。水だってどこに湧いてるのか分かりません。普通に言えばです、荒れ野っていうところは人がそこで生き抜いていけるかどうか分からない場所です。多分生き抜くのはとっても難しいだろうなって思うような、そんな場所です。ところがその荒れ野にエリアさんは一人で入っていったんです。どうして入っていったのか、神様がきっと守ってくださるに違いないって安心して入っていったんでしょうか。そうじゃありません。この私は命を狙われている、とにかく人と一緒にいるのが怖い、他の人から離れたい、そう思う一心でエリアさんは他の人たちが入ってこれないような荒れ野の中に入っていったんです。で、こういう行動を普通世の中の人はです、自殺行為って言います。エリアさんは神様がこの私をきっと守ってくださるって思えなくなって、その結果他の人も信用できなくなった結果、やけを起こして自分から命の危ない荒れ野に入っていったんです。多分この時のエリアさんの気持ちってこうだったろうと思います。もう何にも信用できないし何にもわからない、この私は一体何のために生きているのか、何のために生きなきゃいけないのかわからない、もうたくさんだ、そう思っているので、エリアさんはこの荒れ野の中で神様に言うんです。もうたくさんです。自分の命がどうか耐えますように。そういうふうに願っています。すっかりね、追い詰められて 生きる元気をなくしてくたびれ果てて、もう何も考えられない、そういうエリアさんがここにはいるんです。元気がなくなったエリアさんは、荒れ野の中に生えている一本のエニシラの木の下でゴロンって横になって眠ってしまったって言われています。五節のところにそう書いてあります。彼はエニシラの木の下で横になって眠ってしまったって書いてあります。普通はですね、寝ると元気になりますけど、ここでのエリアさんの眠りは違うんです。食べるものもありませんし、水もありません。それに荒れ野にはライオンだとかヒョウだとかオオカミだとか、そういう荒い獣もたくさんいます。この場所で眠るっていうのは実はとっても危ないことなんです。ですからエリアさんがここで横になっちゃったのは、これは休息を取ったというのではなくて、ふて寝をした、そっちのが近いと思います。休息を取ってお休みしたらです、ちょっと寝た後動き出すエネルギーを貯めてるんです。でもエリアさんの場合にはもうすっかりくたびれちゃって、何にもやりたくない、何にも考えたくない、このまま命を取られるならそれでいいやっていう投げやりな気持ちになって横になって眠ってるんです。でこんな風だったらです、もちろんここでエリアさん今息してますけれども、しかしこれは死んだようなものです。時間の問題、おそらくもうちょっとしたらエリアさんは本当に猛獣に食い殺されてしまいます。ところでです、神様はそんなエリアさんのことを深く御心にかけて心配しておられるんです。荒れ野にいて普通なら誰もやってこれないはずの場所にいるエリアさんのところに、なんと御使いが来たって書いてあります。神様は御使いを送ってエリアさんの元気を取り戻させようとするんです。御使いは言うんです、エリアさんに、起きて食べなさい、エリアさん起きなさい、そしてこれを食べて元気を出しなさいって、そういうふうに御使いは言うんです。で神様はただ口先だけでそういうふうに言うんじゃありません。エリアさんのために食べ物と水を用意してくださって、そしてそうおっしゃいます。5節のところ6節のところを読んでみようと思います。ちょっと一緒に開いてみてください。5節から、彼はエニシダの木の下で横になって眠ってしまった。御使いが彼に触れていった。起きて食べよ。見ると枕元に焼き石で焼いたパン菓子と水の入った亀があったので、エリアはそのパン菓子を食べ水を飲んでまた横になった。御使いが言ったことは、起き上がりなさい、そしてこの食べ物を食べて元気になりなさいっていうことです。でそれはなんでそういうかっていうと、ここに寝そべってると危ないからです。すっかりくたびれてふて寝しているエリアさんですけれども、そのままエリアさんがそこに横になっていて猛獣の餌食になったり、あるいは夜になって温度が砂漠ですからうんと下がってですね、凍え死んだりすることを神様はいいと思わないんです。神様は食べなさい、そして起き上がってこことは違うところに進んでいきなさいって言葉をかけてくださるんです。でもです、エリアさんは疲れ切ってて聞かされた言葉が心に響かないんです。目の前にパンが出され水が出されていたので、パンを食べ水は飲みましたけれど、また横になって寝てしまったって書いてあります。これだとご飯は食べたけれども状況はちょっとも変わりません。やっぱりエリアさんは危ないままです。このまま夜になったらひとたまりもなく猛獣の餌食になってしまうでしょう。ところでです、 こんなふうにがっかりしてふて寝をする、もう元気がなくなっていろんなことを考えられなくなるっていうことは、エリアさんだけに起こることでしょうか？ここにいる私たちにも同じようなことって起こるんじゃないでしょうか？本当にいろんなことがありすぎてすっかり疲れ果ててしまった、もう終わりにしたい、あとは何とでもなれ、そんな辛い思いになってしまうっていうことは誰にだってあるんじゃないでしょうか。いや、そうだとするとです、今日私たちが聖書で聞いているこのエリアさんの姿っていうのは、もしかすると私たちがそうなるかもしれない姿なんです。エリアさんがすっかりくたびれてふて寝をしてしまう、でも神様の言葉を信じて神様の言葉を立派に伝えることができたあのエリアさんだってそうなるのだったら、私たちだってそんなふうにくたびれちゃうことっていうのがあっても不思議じゃないんじゃないでしょうか。で、ここはただエリアさんと私たちが似てるだけじゃないんです。大事なのはこの先なんです。エリアさんどうなっていくでしょうか。なかなか起き上がれないでいると、さっきの見つかりがまた戻ってくるんです。そしてもう一度言葉をかけてくれます。7節のところです。主の見つかりはもう一度戻ってきてエリアに触れ、起きて食べよ、この旅は長くあなたには耐え難いからだと言った。見つかりはです、何とかしてエリアさんを起き上がらせようとします。言葉をかけてご飯を食べさせて、そして旅を先に進ませようとします。これから長い旅をするんだから、あなたはこのパンを食べこの水を飲んで力を受けなきゃいけないんだって教えます。で、ここを読んでて思うんですけれども、毎週教会の礼拝の中で起こっていることっていうのは、ここでエリアさんが言葉をかけてもらっていることとよく似てることじゃないかなって思うんです。傷つきやすくてちょっとしたことですぐにがっかりして元気をなくしちゃう私たちです。もう何もやりたくない、そんなふうに思ってしまう私たちです。でもそういう私たちに神様が生きた御言葉の水を与えてくださって、そしてイエス様というパンを与えてくださって、あなたはこれによって元気を回復しなさい、そしてあなたの旅を続けていきなさいって、そういうふうに呼びかけてくださるんです。エリアさんはそういう御使いの言葉を聞かされて、そして元気を与えられて立ち上がったってここに書いてあります。40日40夜を歩き続けて、ついに神様の山ホレブまで行きましたって書いてあります。40日40夜もずっと歩き通して神様に言われた場所に行くって、ものすごい努力だし、ものすごい労力だろうと思います。でも実は私たちもそうじゃないでしょうか。教会の礼拝に行って神様の言葉を聞かされながら、それに力づけられて精一杯に一人一人が生きていく道を先に先にって進んでいくんじゃないでしょうか。私たちも神様に力をいただきながら、驚くような力を出して生きていくんです。そしてエリアさんがたどり着いた先は神様の山ホレブだったってここに言われていました。そこで神様とお目にかかって、さらに力と勇気を与えられて、エリアさんは先に長い旅を続けていきます。私たちも1週間の旅が終わると、この教会へと導かれて神様の前に集められるんです。そしてこれまでの1週間が神様の言葉に慰められ支えられて、いろんな時に神様が助けを与えてくださった1週間だったなって 思い出しながら新しい力をいただいて、さらに先へ先へって進んでいきます。逃げ出したエリアさんを神様は御使いによって力づけながら神様のもとまで導いてくださいました。ここにいる私たちも神様に守られて、神様から力をいただいて、さらに先へ先へって進んでいきたいなって思います。お祈りを捧げましょう。天の父なる神様、あなたはエリアさんが本当に疲れて何もわからなくなって、何もわかりたくなくなっているのに、そんなエリアさんのもとを繰り返し繰り返し訪れて、心の扉を叩いて、あなたが与えてくださる力で生きるように諭してくださいます。私たちは毎週毎週礼拝に集められて、聖書の言葉を教えていただきながら、あなたから力をいただいて、さらに先へ先へと生きていくことができることを感謝いたします。どうかあなたが私たちそれぞれに与えてくださっている一人一人の務めを私たちが果たしていくことができますように、どうか私たちがこの地上で果たさなければならない一つ一つの務めをあなたから力をいただいて、そしてその働きをするのにふさわしくあなたから変えられながら、私たちが週ごとにまた日ごとに歩んでいくことができますように守り導いてください。あなたはそのためにイエス様を私たちにくださっていることをありがとうございます。どうかイエス様がいつも一緒にいてくださる中で、私たちがそれぞれの生活をたどっていくことができますように、あなたが一人一人私たちを守り導いてくださいますようお願いをいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、よみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。